委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや特別委員会での協議内容を報告します。教育福祉委員会。移転に伴う改修工事のスケジュール。大田原自然の家。9月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部。障害学習課の説明。用紙。大田原自然の家を中津中学校へ移転させるにあたり、校門付近の改良工事と校舎の改修工事を計画しており、それぞれの設計業務に着手している。まず校門付近の改良工事については、校門付近に設置している防球ネットの一区画を撤去して、車両が敷地にスムーズに進入できるよう間口を広くする。令和6年9月中に測量設計業務を終了し、令和7年3月頃から改良工事に着手し、令和7年5月末頃の完成を予定している。次に校舎の改修工事については、屋外活動場を新設するほか、宿泊室や多目的トイレ、シャワー室、更衣室の整備、男女トイレの改修を予定している。また、設備関係では、浄化槽や消防設備、照明器具の更新、合わせて施設内外の清掃を行う。令和7年2月中に基本実施設計を完了し、令和7年6月頃の校舎改修工事着手に向け、事務手続きを進める。最終的には、令和8年4月頃までにこれらの工事を終え、その後、大田原自然の家から物品などの移送を行い、供用開始に向けた準備をし、令和8年8月頃に開所したい。次に中学校の屋内運動場は、建物の一部が土砂災害特別警戒区域に指定されていることを踏まえ、その活用について検討してきた。その結果、自然の家の屋内活動場については、2階にある旧音楽室と、それに隣接する部屋を集会スペースとして、一体的に活用することで、受け入れ定員上限の80名が活動する屋内スペースとして確保できることから、現行の中学校の屋内運動場は、活用をしないこととした。なお、この屋内運動場については、今後地元の意見なども踏まえて、普通財産として有効活用していきたい。質問。屋内活動場となる部屋など、エアコンの設置が予定されていない部屋がある。この際、こうした部屋にも設置する考えはないのか。また、部屋の開口部が広いから、設置してもエアコンだけでは効果がないということが主な理由であれば、エアコンの他にも要する物品代を含めた見積もりはしているのか。答え。電気設備工事では、将来的にエアコンを設置しても大丈夫なように受電設備の容量の改良も行う。また、現在設計途中であるため、エアコンを設置してどの程度の効果があるのか検討するとともに、設計学の概算の中にはそういった部分が含まれていないため、そのあたりの積算も含めて進めたい。企画総務委員会。公民連携事業である徳山動物園管理運営並びに広場ゾーンほか整備事業について、8月8日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。文化・スポーツ観光部、動物園の説明、要旨。動物園の建設・管理・運営に民間活力を導入することについて、指定管理者制度とパーク PFI 制度を組み合わせた事業の検討を進めてきた。まず、指定管理者制度による管理運営は、全園を対象範囲とし、事業者の行う業務範囲は、飲食、物販といった収益事業の運営や、修繕、 清掃等園内の維持管理となる。ただし、動物たちの命に関わり、民間のノウハウの少ない飼育事業や獣舎等飼育関連施設整備は、これまで通り市直営により実施する。イベントの運営や広報活動、リニューアル整備に関しては、市と事業者が協力して実施する。これらを合わせた指定管理料は、年間約8000万円を見込んでいる。次に、パーク PFI 制度を用いての施設整備と運営については、飲食施設などを含む大型の屋内休憩所とその屋上からのアクセスも可能となるオーバーブリッジや広場周辺の園路整備、既存建物の解体、既存の虹の架け橋の撤去を行い、施設整備費約11億円を見込んでいる。令和9年度に指定管理者制度による管理運営を開始する。また、令和9年度内に施設の整備を完了し、令和10年度からパーク PFI 制度による飲食・物販などの運営を開始する。事業期間は令和10年度から令和29年度までの20年間とする。指定管理者制度による管理運営費は令和29年度までで約18億円となり、建設費約11億円と合わせて約29億円を事業費に設定し、事業者の公募を行う。問答。質問。民間から知恵だけを借りて引き続き市の職員が事業を行うという考えはあるか。答え。飼育については専門性があるため、市の直営により行うと、市の職員も一部管理に関わりながら、20年間は指定管理者制度を活用して進めたい。環境建設委員会。永源山公園プールの利用中止。9月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。都市整備部、公園花と緑化の説明、要旨。永源山公園プールは、令和6年7月10日から11日にかけての大雨の影響による循環ポンプの損傷と大雨後の漏水により、プール運営に必要な水位を確保できなくなったことから、今年度の利用を中止した。まず、循環ポンプの損傷について、子供プールやスライダープールに水を送るための循環ポンプは、地下ポンプ室内に設置されており、この地下室内に水が浸入した際に、排水ポンプが稼働し、水没を防ぐ構造になっているが、雷雨時の影響によりブレーカーが落ちたことで、排水ポンプが稼働せず、水没し損傷した。次に漏水について、大雨後の7月13日にプールの水位低下が確認され、7月14日から機器類の確認及び注水などを行い、水位を経過観察したが、7月16日においてもその状況が続いたことから、地下配管などからの漏水が疑われ、漏水箇所の特定に時間を要することとなった。そのため、プール利用期間中での復旧が困難な状況となり、7月17日に今年度の利用中止を決定した。今後の復旧について、循環ポンプについては取り替えを予定している。また、漏水については各プールが地下配管でつながっているため、配管を系統別で分け、プール水位の変化を確認しながら、漏水経路の特定を現在行っている。漏水経路が特定でき次第、カメラ等で確認しながら詳細な位置を特定し、最終的に復旧方法を検討し、工事を行う予定である。問答。質問。水没による循環ポンプの損傷と水位が低下したことの関係性は。答え。 循環ポンプの損傷と地下水位の低下には因果関係はない。循環ポンプの損傷はあくまでも地下室にある排水ポンプが大雨の影響によりブレーカーが落ちたことで排水ポンプが稼働せずに水没し損傷したものである。漏水についてはオープン前の最終点検では水位は一定であったが、大雨後に水位低下の現象が起きた。経過観察後も状況に変化がなく、地上にある機器類にも異常がないことから、地下の配管に異常があるのではないかということで、その調査を進めている。質問。今後の水没対策はどうするのか。また、小型の緊急電源などの設置は検討されないのか。答え。今後は地下ポンプ室に雨水が入りにくい構造に変えていくように検討していきたい。バックアップする体制は現在ないため、緊急事態に備えられるよう、指定管理者と相談しながら検討していきたい。質問。水没した循環ポンプについて取り替えのめどは。答え。現在どういうものを設置するか検討中であり、これから予算の確保をしていきたい。質問。市民からは対応が遅いのではないかとの声もあるが、楽しみにされていた市民のためにも、期間をずらして開園するなどの努力をすべきと思うがどうか。答え。市としても循環ポンプの水没が起きた当初は、部分的にプールをオープンできないかという検討をしたが、プールの水位の低下が起き、その原因の究明に時間を要するということ、またいつ再開するかわからないという状態のまま、アルバイトなどを確保し続けるのは難しいということを踏まえ、最終的に今年度の利用中止を決めた。質問。永源山公園プールがオープンしてから何年経過しているか、また全面改修などの予定はないか。答え。オープンして34年であり、現在、超寿命化計画等で、公園施設の修繕などを行っており、その中で使用見込み期間を50年と設定している。今後、全面改修も考慮しながら、定期的な点検も行い、なるべく施設を適切に維持管理し、長く使えるよう保守点検を引き続き行っていきたい。環境建設委員会。地方卸売市場、生花卸売業者再生計画に関する調査。9月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。産業振興部、地方卸売市場の説明。要旨。徳山製菓株式会社にあっては、経営の立て直しを図るべく、業務改善や営業力の強化などを進め、収益の向上を図ってこられた。令和5年度の取扱高は31億8300万円。税引き後の当期利益が300万円となっている。令和5年度の市の支援については、使用料減額率は前年度に引き続き6割の減額で、支援額は1200万円。官能奨励金については、令和4年7月から部戻し率が引き下げられ、令和5年度の支援相当額は1100万円となっており、市の使用料減額と官能奨励金の減額がない場合、当期利益は2000万円の赤字となる。第4次経営再生計画は3本の柱、取扱高の維持拡大、粗利益の確保、増大化、営業利益の安定確保、と10項目の取り組み、仕入れ先の対策、販売先の対策、商品の対策、JA との取引改善、産地市場との取引強化、転送取引の改善、包装・加工業務の拡大、人件費の見直し、物流経費の点検と見直し、 その他の経費削減で構成されている。これまで出荷奨励金や官能奨励金の削減に向けて、関係団体などの協議にあたり、第4次計画期間中に官能奨励金を令和4年7月から1000分の7から1000分の5に分戻し率が引き下げられた。問答、質問、年に一度開催されている市場祭りの回数を増やすことで市民から注目を集めることができると考えるがどうか。答え、今年度市場の駅3プラスがグランドオープンし、毎週土曜日と日曜日朝7時から午後3時まで朝市を開催しており、野菜や果物、牡蠣、水産物の紹介、販売をしている。質問、出荷奨励金及び官能奨励金はどういうものか、また官能奨励金は必要なのか。答え、出荷奨励金とは、物を確保するために対価として出荷者に奨励金という形で支払う制度であり、官能奨励金とは生産会社などを通して期限内に代金を納めたことに対し支払う制度である。官能奨励金については代金の決済や産地の取引をスムーズに行うとともに、卸売業者の経営支援にもつながるものと考えている。質問、今後大規模回収の予定はあるか。答え、現在大規模回収の予定はなく、公共施設再配置計画の中でも長寿命化を図っていくこととしている。まずは LED 化を進め、固定費削減を図りたい。議会改革特別委員会、今後の進め方及び協議事項について、8月16日及び9月3日に開催した委員会で以下の通り協議を行いました。まず、議会改革の目指すものは何かについて委員から意見を聞き、現状や課題などを含めて次の通り意見があった。まず、現状や課題として、選挙の投票率が低下している、合併して20年経過しており、これまでを振り返る必要があるのではないか。時代に合った議会運営となっているかなどの意見が出た。そこで、議会改革の目指すものとして、議会運営について新しい取り組みを行う。現在の市議会の申し合わせを再度確認する。先人が作ってきたものをより良くし、次の世代につなげる。市民に分かりやすい議会、魅力ある議員、市議会の在り方を議論する。時代の変化に合わせたより良い市議会を作るといった意見があった。次に、本特別委員会で協議する事項について、市議会のデジタル化に関すること、一般質問及び会派質問に関すること、議会だよりに関すること、市民に開かれた議会に関すること、議員の資質に関すること、議員定数に関すること、会議に関すること、会派代表者会議に関すること、会派の在り方に関すること、その他に関することの10項目を協議していくことに決定した。協議の順番については、まず市議会のデジタル化に関することの項目を協議することとし、その他の項目については、委員会の協議の状況に応じて決定することとした。